第三章、一節から六節。イエスはまた街道にお入りになった。そこに片手のなえた人がいた。人々はイエスを訴えようと思って、安息日にこの人の病気を癒されるかどうか注目していた。イエスは手のなえた人に、真ん中に立ちなさいと言われた。そして人々にこう言われた。安息日に律法で許されているのは、善を行うことか、悪を行うことか、命を救うことか、殺すことか。彼らは黙っていた。そこでイエスは怒って人々を見回し、彼らの頑なな心を悲しみながら、その人に手を伸ばしなさいと言われた。伸ばすと手は元通りになった。パリサイ派の人々は出て行き、早速ヘロデ派の人々と一緒に、どのようにしてイエスを殺そうかと相談し始めた。7節から12節。イエスは弟子たちと共に湖の方へ立ち去られた。ガリラヤから来たおびただしい群衆が従った。また、ユダヤ、エルサレム、イドマヤ、ヨルダン川の向こう側、ティルスやシドンのあたりからもおびただしい群衆がイエスのしておられることを残らず聞いてそばに集まってきた。そこでイエスは弟子たちに小舟を用意してほしいと言われた。群衆に押しつぶされないためである。イエスが多くの病人を癒されたので病気に悩む人たちが皆イエスに触れようとしてそばに押し寄せたからであった。汚れた霊どもはイエスを見るとひれ伏して、あなたは神の子だと叫んだ。イエスは自分のことを言いふらさないようにと霊どもを厳しく戒められた。13節から19節。イエスが山に登ってこれと思う人々を呼び寄せられると、彼らはそばに集まってきた。そこで12人を任命し、使徒と名付けられた。彼らを自分のそばに置くため、また派遣して宣教させ、悪霊を追い出す権能を持たせるためであった。こうして12人を任命された。シモンにはペトロという名を付けられた。ゼベダイの子ヤコブとヤコブの兄弟ヨハネ、この二人にはボアネルゲス、すなわち雷の子らという名を付けられた。アンデレ、フィリポ、バルトロマイ、マタイ、トマス、アルファイの子ヤコブ、タダイ、熱心党のシモン、それにイスカリオテのユダ。このユダがイエスを裏切ったのである。二十節から三十節。イエスが家に帰られると、群衆がまた集まってきて、一同は食事をする暇もないほどであった。身内の人たちは、イエスのことを聞いて取り押さえに来た。あの男は気が変になっていると言われていたからである。エルサレムから下ってきた律法学者たちも、あの男はベルゼブルに取り憑かれていると言い、また悪霊の頭の力で悪霊を追い出していると言っていた。そこでイエスは彼らを呼び寄せて、例えを用いて語られた。どうしてサタンがサタンを追い出せよう。国が内輪で争えば、その国は成り立たない。家が内輪で争えば、その家は成り立たない。同じように、サタンが内輪揉めして争えば、立ち行かず、滅びてしまう。また、まず強い人を縛り上げなければ、誰もその人の家に押し入って、家財道具を奪い取ることはできない。まず縛ってから、その家を略奪するものだ。はっきり言っておく。人の子らが犯す罪やどんな冒涜の言葉もすべて許される。しかし、聖霊を冒涜する者は永遠に許されず、永遠に罪の責めを負う。イエスがこう言われたのは、彼は汚れた霊に取り憑かれていると人々が言っていたからである。31節から35節。 イエスの母と兄弟たちが来て、外に立ち、人をやってイエスを呼ばせた。大勢の人がイエスの周りに座っていた。ご覧なさい、母上と兄弟姉妹方が外であなたを探しておられます、と知らされると、イエスは、私の母、私の兄弟とは誰か、と答え、周りに座っている人々を見回して言われた。見なさい、ここに私の母、私の兄弟がいる。神の御心を行う人こそ、私の兄弟、姉妹、また母なのだ。